ナダにいらっしゃい、大沢まちこです。この遠いカナダで日本からやってきて頑張る留学生を応援しています。ここのポッドキャストのエピソードでは、今までカナダで成功した、特にカナダの有名大学に進学を果たした生徒たちのエピソードをお話ししようと思います。また折に触れては、実際に非常にひどいことが起こっている高校留学の実態についても触れていきたいと思います。今日のエピソードは、日本の中学校を卒業した後、カナダの高校留学をし、そして UBC University of British Columbia を卒業し、現在は永住権を取ってカナダで仕事をし活躍している生徒の話です。日本の中学校時代はそれほど勉強が好きというタイプではなかったんですね。文法もちょっと怪しいかな、これから一生懸命頑張って基本を作っていこうねって相談しながらカナダに送りましたが、とっても外交的で、そして精神的にも大人、それから日本でサポートするお父さんお母さんも、日本とは全く違う国のカナダに行ってるんだから、親は余計なことを言わずにしっかり支えていこう、そういう賢明な方でしたので、それが全て実を結んだ形だと思います。そして中学を卒業した後、カナダの高校にやってきました。来たのは4月ですが、今流行りの妙な語学学校などに行くのではなくて、皆さん気をつけてください。語学学校から高校にというのは、あれは全くエージェントと教育委員会とが設ける罠ですから、語学学校を勧められたらこう言って断ってください。意中の高校に聴講生として入りたいです。学期途中の場合、コースを全部取れるとは思わないし、単位も取れるとは思いませんが、聴講生として入れてください。次の9月から正式に始まるグレード10の準備として、グレード9のコースを取らせてもらいました。そこでカナダのやり方をよく理解した生徒は、もちろん私たちもアカデミックサポート頑張ったんですけどね、もう9月からはもう普通のグレード10のコース、いわゆる留学生のコースではなくて、ちゃんとした正式な高校のコースに入っていきました。当時はね、高校留学はまだ黄金時代の終わりぐらい、カナダの教育委員会たちがお金儲けに走るちょっと前のことです。いい時代に来たと思います。今はなかなか、かなりの優秀な生徒で、かなりの強力なバックのサポートがついてない限り、そういうことはなかなかさせてくれないと思います。エージェントは無理ですよ、頼んでも。そしてもちろんまだ未成年ですから、ホームステイをしました。ホームステイも私たちが教育委員会から手配をしてもらったホームステイを全部訪問しまして、いやー、ここは日本の子がちょっとなんかおどおどしそうだな、ここは日本の子は居づらいなと思うところは全部×、違うところを紹介しろと要求をし、ここなら子どもたち入れて大丈夫と思うところのみを選びました。その中でもあるお宅に行った時に、男の子がね3人いたんです、同じ年頃ので、行ったのは女の子なんです、日本から。と思いましたけども、お父さんお母さん、そしてその男の子たちの雰囲気が、その送った生徒にぴったり。その生徒は実は私結構小さい時から教えてましたので、性格もよく知ってる、日本のお父さんお母さんの方針もよく知ってる、いやここぴったりやんと思いまして、日本にすぐ連絡。あのね、ものすごいぴったりのホストファミリー見つかったんですけど、男の子しかいないんです。男の子のいるところに行って大丈夫ですかって言うと、まちこ先生がそうおっしゃるなら全面信頼します、さぞかし一番合うところを見つけてくれたと思いますというお返事で、その子はそのお宅でホームステイを開始しました。もうぴったりでしてね、もう高校を卒業した後もずっとお付き合いが続いていて、カナダでは実の子供のように扱ってくれてます。何がうまくいったかというと、今実の子供のように扱ってくれてますという、表現は使いましたが、ホストファミリーは最初から親だと思って頼り切ると失敗のもとです。全く他人と思ってください。他人の大人、そこに住んでる子供も他人、 そして自分はその人たちから見たら他人、その中でいい関係を築いていくためにはかなり生徒が精神的に大人じゃないといけない。家族の様子をよく見て、何をしているか観察して、その人たちと自分がいかにうまくやっていけるか考えて行動できるだけの精神的な成熟度が実は必要。その子にはそれがぴったりありました。精神的に頼っちゃダメですよ。悩んでホストファミリーに心配させるようでは高校留学する資格もないです。あるいは素行が悪くてホストファミリーがオロオロするような生徒はカナダに来ないでください。はい、そうやってホームステイもうまくいき、私たちのアカデミックサポートが功を奏して、学校の成績もよく、そして活動も活発にしました。生徒会に入ったんですね。でそこでお友達もたくさん作り、同級生の中で親友もでき、しかもホストブラザーズの3人とは大親友となって高校生活を送りました。もちろんいろいろ辛いこともありましたよ。相談にも乗ったので覚えていますが、その度に前を向いて頑張っていきました。日本のお父さんお母さんも、はい頑張んなさい、辛かったらいつでも帰ってきていいよ、でも頑張れるだけ頑張ってねという一歩引いた形で大人としてその高校生を見てくれた。これもその子が成長した大きな糧となったと思います。その後地元にある一挙に UBC に行かなかったんです。 UBC に行くともうね、1年目のクラスが何百人もいるようなところがありますし、教授までの距離が遠いですし、なかなかその授業についていくのが大変。カナダの現地の高校生でも大学入った途端すごいショックを受けて、ずっと A とか B プラスしか取ってなかったのに大学入った瞬間 C ばっかりになった。落ち込んでうつ病を患う生徒もたくさんいるんです。でその子はまだ大学で何がしたいかよくわからなかったので、地元にある中堅どころの規模のユニバーシティカレッジって当時は呼ばれてましたけども、そこに入学しました。もちろん高校の成績で入学が認められ、即大学正式な大学生になりました。で元のホストファミリーのところから通えますので、バスでも、そしてその子は車を買いまして、中古車安いのいっぱいありますから、それを買って通い始めました。そうこうしてる間にある日、マチコ先生やりたいことが見つかったって連絡がありまして、その中堅どころの大学で取ったキネシオロジー、いわゆる人間の体そして運動力学を科学的に勉強する分野です。カナダアメリカでは非常に進んでいる分野ですね。その大学でそのコースを取ったらハマりました。私がやりたいことはこれですって言ってすごく喜んでいたのを覚えてます。大学をちょうど訪問しまして、カフェテリアでその子が目を輝かせながらこの勉強がしたいと語ってくれたのを覚えています。そして1年経った時にその大学で取った単位を持って、UBC に編入出願しました。でもちろん見事認められまして UBC に入学。勉強大変だったみたいですよ。本当にも泣く思いをした、本当に泣いたそうです。その大変な勉強を支えてくれたのが、それが面白いことにパートタイムジョブ、アルバイトをした。本当はアルバイトなんてする時間はなかったんだけど、いわゆるもう勉強ばっかりしてると気が狂いそう、違うことをしたい、で人とも話がしたいというので、コーヒーショップの、パートタイムジョブを見つけてそれを始めました。それがすっごく気晴らしになったそうです。さあ、そして3年次4年次には研究室のお手伝いもして、リサーチをやっている有名な大学教授のもとで、これもねパートタイムジョブで働かせてもらったんです。で名前がちらっとそのリサーチペーパーに載ったって大騒ぎをして報告してくれたこともあります。さあその後、カナダでは正式な大学のディグリー、あるいはアソシエットディグリーは60単位、いわゆるカレッジ卒業、まあ、短大と考えてください、を取ると3年間のポストグラジュエットビザが出ます。でそのビザで3年間働けます。職種は何でもいいんです。自分の専攻に関係ないんです、カナダの場合は。で彼女はそれを申請しまして、よし働くぞって頑張ったものの、実はなかなかポストグラジュエットビザで日本人の いかにカナダの大学を卒業してても日本人を雇ってくれるところは本当に少ないです。ものすごく積極的に就職活動をしても少ないです。日本のような就活はありません。自分で全部見つけます。もちろん大学にはその就職を斡旋するサイトがあって、そこに行ってオンラインでいろいろ調べて、申し込むことも可能ですが、なかなか大変な作業です。で、仕事がなかなか見つからない、どうしても雇ってくれるところがない、困った。で、彼女は何をしたかというと、今度は自分の働きたい分野、あの義肢を作るところ、いわゆる手を失った人、足を失った人、もちろん運動力学勉強してますから専門ですよね、そういう仕事がしたいと言って、それをやってるところにコネを作ってボランティアをやったんです。ボランティアでいいからやらせてください。で、いろんなことをボランティアでやりました。そしてそれがようやく認められて、じゃあパートタイムできますかとその会社に言ってもらえるまでになりました。で、そこで彼女が取った行動は、カナダの永住権を申請。カナダの大学をいい成績で卒業して、しかもポストグラジュエットビザで経験を積んだ生徒が永住ビザの申請をすると、もうあっという間に通る確率が非常に高いです。よほどの問題がない限り。そしてその永住ビザを申請中に日本に帰ってきた時にいろいろ報告をしてくれました。やっぱり目がキラキラ輝いてました。で、もちろん永住ビザは無事に取れて、仕事を始めてカナダで今は住んでいます。カナダ人のパートナーも見つかったそうです。またそのうちコーヒーでも飲みながらその後の話を聞いてみたいなと思っています。はい、カナダの有名大学 University British Columbia に入る方法、まずは高校留学から始めた生徒のお話でした。ただ今の高校留学は非常に難しい、実態現状となっていますので、そこについては非常に綿密なプランと準備とサポートが、この子の時代よりもはるかに綿密なプランと準備とサポートが必要であるということをよくご理解ください。はい、カナダで成功し永住ビザを取った生徒のエピソードをお話ししました。次回はまた違う生徒、どうやってカナダの有名大学にたどり着いたかをお話ししたいと思います。カナダにいらっしゃい。